4. ここが聞きたい一般質問。各議員記事の二次元コードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先、議会事務局政策調査課、電話 028-632-2611。 馬上豪、自民党代表質問。質問。5年度当初予算案について聞く。市の5年度当初予算案は、喫緊の課題への対応はもちろんのこと、将来を見据えたまちづくりに資する様々な取り組みが盛り込まれ、一般会計で2189億8000万円の予算規模となった。特に、少子化対策をはじめとする人口減少対策の強化、持続可能な都市構造である NCC の形成、地域共生社会、地域経済循環社会、脱炭素社会の創出、デジタル技術利活用 DX の推進、安全安心な街づくりの5つの取り組みに重点的な予算計上をしているが、本予算案編成の考え方とその特徴について聞く。答弁。スーパースマートシティの実現を加速化させる予算などを計上。5年度が初年度となる第60宇都宮市総合計画、改定基本計画を着実に実現させるため、少子化対策をはじめとする人口減少対策に最優先で取り組むとともに、スーパースマートシティの実現を加速化させる予算とした。また、子育て支援のさらなる充実に取り組むとともに、東京圏からの移住・定住を一層促進するほか、市民の困りごとを丸ごと受け止める重層的な相談体制の整備や、脱炭素先行地域を核とした官民共同の取り組みを推進するとともに、公共交通ネットワークの充実などの施策・事業を優先的かつ重点的に計上した。質問項目。1. 市長の政治姿勢。5年度、市、当初予算案。本市のデジタル化の推進。移住・定住の促進。LRT 事業。2. 女性活躍の推進。3. 地域共生社会の構築に向けた今後の取り組み。ほか。駒場昭夫。市民連合。代表質問。質問。スーパースマートシティの着実な推進に向けた予算編成を。市は人口構造の変化への対応を捉え、多様化・複雑化する市民ニーズへの対応や、地域経済循環社会、地域共生社会、脱炭素社会等の構築に、デジタル技術などの新技術をうまく取り入れながら、より効果的・効率的に推進していくことが必要であり、子どもから高齢者まで、誰もが豊かで便利に安心して暮らすことができる行政経営を推進することが求められる。市民連合では、5年度予算編成にあたり、特別要望や施策に関する要望をまとめ、施策に反映するよう要望したが、どのように予算編成に取り組まれたのかを聞く。答弁。要望を受け止め、スーパースマートシティなど積極的に予算計上した。特別要望のスーパースマートシティの推進をはじめ、共生社会の実現や女性が輝ける環境づくり、環境への負担低減など、市において重要な施策であると受け止めている。そのため、年齢や性別属性などを問わず相談できる、共生型の相談窓口を設置するほか、女性のさらなる活躍の推進、国の脱炭素先行地域に指定された LRT 沿線の公共施設への太陽光発電設備導入に取り組むなど、スーパースマートシティの実現に向け、積極的に予算を計上した。 これらの施策事業を着実に進め、市が目指すまちづくりの実現に向け、全力で取り組んでいく。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、LGBT に関する理解活動と配慮。3、車両の水害被害を防ぐ車両待避場所。4、安全確保のための防犯カメラ。5、宇都宮市住生活マスタープラン。高橋みゆき、公明党代表質問。質問。物価上昇に対する今後の取り組みと農業者や学校給食への支援は。1、4年に実施された市独自の水道料金の基本料金免除などは大いに評価しているが、物価高騰が当面続くと考えることから、今後の物価上昇に対してどのように対応していくのか聞く。2、緊急対策として実施されている宇都宮市営農継続支援金は一日も早く農業者に届くことが重要と考えており、実施状況について聞く。また、引き続き農業者が安定して経営していくための取り組みが必要であると考えるが、どうか。3、急激な物価高騰に対する学校給食への支援として、今後改めて給食費の補助を検討すべきと考えるが、どうか。答弁。必要な対策実施や農業者を支援し、給食費補助は検討していく。1、水道料金の基本料金の免除など、4年度で約76億円の対策を講じたところであり、引き続き市民生活や事業活動に対する急激な影響を緩和するという考えのもと、国の交付金も活用し、市民や事業者に寄り添った必要な対策を実施していく。2、2月末時点で対象者の約8割の655名から申請があり、支援金の交付を行っている。今後も農業者の状況把握に努め、国、県の動向を注視しながら、JA などの関係機関と連携を図り、営農を継続できるよう取り組んでいく。3、社会経済の状況や国、県の動向を注視しながら検討していく。質問項目。1、物価高騰対策。2、子育て支援。3、福祉のまちづくり。4、がん患者支援と夜間休日救急診療所。5、脱炭素化の推進。6、不登校対策。7、女性活躍推進、ほか。渡辺道人、政府代表質問。質問。大谷地域の観光振興に向け、市の具体的な取り組みは。大谷地域では、観光拠点施設の整備が進められているが、さらなる観光振興のために、個性的な景観地を目指すとともに、地産地消の取り組みや文化に触れる機会の創出を積極的に行う必要があると考える。1、大谷地域全体の観光振興への市の取り組みについて聞く。2、5年11月からの大谷観光周遊拠点施設供用開始にあたり、愛称決定のセレモニーなどのイベントを行うべきと考えるが、市の考えを聞く。3、現在市では宇都宮市森林公園再整備方針を策定し、再整備に取り組んでいるが、今後のスケジュールや内容を聞く。答弁。魅力ある資源を活用し、大谷地域全体の観光振興に取り組む。1、観光施設の立地誘導や新たな観光コンテンツの創出のほか、大谷石文化産業の活用に取り組む。また、大谷観光周遊拠点施設などの観光拠点化を推進し、誘客促進につなげる。 今後も魅力ある資源を活用し、大谷地域全体の観光振興に取り組む。2、旧大谷公会堂のお披露目など、供用開始を記念するセレモニーや、にぎわい創出に向けたイベントの内容を検討していく。3、民間活力を活用するため、事業者の公募を5年6月頃に開始し、再整備から管理運営までを一体的に行う提案を求めていく予定であり、6年4月から管理運営や再整備が行えるよう取り組む。質問項目。1、市長の政治姿勢。5年度当初予算案。LRT 事業。SDGs 未来都市の推進。2、男女共同参画社会の実現。3、子ども行政。4、市の観光行政。5、特別支援教育。6、上下水道事業。福田久美子、共産党代表質問。質問。給食費の無償化に向け第一歩を踏み出すべきでは。効果的な子育て支援について、給食費の無償化の食育としての位置づけが重要視される中、1、すべての子育て世帯に公平に届く支援である。2、あらゆる物価が上昇する中で直接的な経済支援となる。3、徴収しないので配るよりも事務費がかからず合理的である。4、地元農産物の活用により農業の活性化につながるなど政策として大変有効であると考える。これは今全国245自治体に急速に広がっている実態からも明らかである。市でも給食費の無償化に向け第一歩を踏み出すことについて市の考えを聞く。答弁。社会経済の状況や国、県の動向を注視しながら検討していく。市では食育の着実な推進を図っており、学校給食にかかる費用については、施設の維持管理や調理員の人件費に加え、保護者の負担の範囲とされている光熱水費も市が負担し、保護者には食材費用のみを負担いただいている。また、生活困窮者には公的制度により給食費を全額負担している。こうした中、4年度は、物価高騰への時限的な支援措置として、食材費などを支援する学校給食等支援事業を実施し、給食の栄養バランスや量の確保とともに、保護者の負担軽減を図っており、今後は社会経済の状況や国、県の動向を注視しながら検討していく。質問項目。1、市長の政治姿勢。新年度の市政運営と会派要望。2、生活保護行政。3、LRT と公共交通。4、子どもと教育をめぐる問題。5、ジェンダー平等。柴田健二、自民党。質問。大谷地域の周遊性、回遊性向上の取り組みは、周遊性、回遊性向上の観点から、大谷地域の振興について聞く。1、観光誘客促進とともに、来訪者の周遊や滞在を促し、大谷地域のさらなる賑わい創出を図っていくためには、新たなスポットとなる大谷観光周遊拠点施設を発着起点として、来訪者が周遊したくなるような取り組みが必要と考えるが、どのように取り組んでいくのか聞く。2、現在、回遊性を高める交通インフラの充実に向け、整備を進めている市道632、635号線の歩道を含めた道路環境整備について、どのように取り組んでいくのか聞く。 答弁、大家の周遊環境づくりの推進や指導の早期整備に取り組む。1、大家観光周遊拠点施設については、大家観光のコンシェルジュとして、来訪者の目的や滞在時間に合わせて観光案内を行うことにより、新たな体験や発見が提供できるよう、周遊滞在の充実を図っていくほか、主要な観光スポットなどを巡る。中1、グリーンスローモビリティについては、拠点施設内に新たな発着点を設けるなど、周遊を楽しめる環境づくりを推進していく。中1、グリーンスローモビリティ。電動で時速 20km 未満で公道を走る4人乗り以上の乗り物。10、終わり。2、市道632、635号線は、歩道の整備やゆとりある路肩の整備に取り組むとともに、5年度より大谷寺付近の交差点部の道路工事に着手し、早期の整備完了を目指し取り組んでいく。質問項目。1、ネットワーク型コンパクトシティ。2、市政研究センターの高度化・機能強化。3、城山地区の振興策。4、スポーツによる経済・地域の活性化。5、子どもの家の指定管理者選定。今井康夫、市民連合。質問。河川管理カメラの活用策について市の考えは、異常豪雨による洪水発生状況を地域市民に情報を伝達するため、市が管理する河川のうち12箇所に河川監視カメラ及び水位計が設置されることとなった。巡洋河川などは小さな河川が多く、ゲリラ豪雨で一気に増水するため、市民が垂直避難する準備に際し、大変有効であると評価する。県が設置している河川監視カメラは、インターネットを通じてリアルタイムで状況を確認できるため、市のカメラも同様に市民が情報収集できるようになれば、より効果が発揮できるものと考える。今後の河川監視カメラの活用策について聞く。答弁。インターネットを通じて情報を閲覧できる環境を整備する。国や県と情報の一元化を図るため、国が運用する川の防災情報に市の情報も掲載し、市民がインターネットを通じて情報を閲覧できる環境を整える。活用については、一水発生時に応急対応を担う事業者と情報を共有し、対応の迅速化を図るほか、市民が自らの生命や財産を守るための避難に役立てていただきたいと考える。5年6月の運用開始後は、関係する自治会への地元説明会など、地域防災力の向上に向け、周知啓発を図るほか、河川以外の水害にかかる様々な監視情報の見える化についても検討するなど、備える取り組みを一層推進していく。質問項目。1、地域共生社会の実現に向けて。2、自治会 DX の取り組み。3、市営住宅内の公園・敷地内樹木の管理体制。4、子どもの家の事業運営委託後の現状評価と、宮古ステーション、ほか。夜光義和、自民党。質問。北西部の観光周遊促進と、市民が必要とするバス路線を。北西部バス路線は、日光街道を通る山王団地路線。大谷街道を通る大谷経由立岩線、西里街道を通るロマンチック村路線があり、各路線には北西部の観光スポットがある。そこで 3路線をロマンチック村まで延伸し、路線バスの乗り継ぎ拠点として、北西部の観光周遊促進につなげてはどうか。また、大谷西里路線が平成16年に廃線になったが、当時と比べ高齢者世帯の増加や運転免許返納が進み、路線バスが再び走ることを望む市民も増えているため、市民が必要とするバス路線の期待に沿ってはどうか。答弁。市民や観光客の移動ニーズを踏まえて、幅広く検討する。北西部では、幹線バス路線が運行されるとともに、各地区の地域内交通がロマンチック村などを目的施設として運行し、移動手段として定着している。また、観光客の周遊性向上に向け、観光シーズンの休日に、大谷地域などをめぐる周遊バスを運行するなどしている。3路線の延伸には、バスの車両や乗務員の確保などの課題があるが、市民や観光客の移動利便性が高まるよう、バス路線の延伸を含め、新たなモビリティの活用など、北西部に適した交通手段について、市民や観光客の移動ニーズを踏まえながら、幅広く検討していく。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、北西部バス路線の再編。3、IC タグを活用した交通安全対策検討授業。4、道の駅ロマンチック村。5、ナイトタイムエコノミー推進。6、教育行政。他。菅原和弘、自民党。質問。地域コミュニティの維持活性化にどのように取り組むのか。地域コミュニティの中心的な存在である自治会では、担い手不足の解消などが喫緊の課題となっている。地域コミュニティの維持・活性化を図っていくには、団体運営や活動内容を見直し、今の時代やニーズに即した活動に変えていくことや、地域を支える人材の確保が必要であると考える。今回策定された第3次宇都宮市市民共同推進計画、後期計画は、今後の地域コミュニティの維持活性化につながるものと期待している。自治会支援について具体的にどのように取り組んでいくのか聞く。答弁。自治会のあり方を共有し、必要な支援に取り組んでいく。第3次宇都宮市市民共同推進計画に基づき、市自治会連合会と連携し、これからの自治会活動の見直しなどをテーマとした基調講演や、自治会関係者や学生団体を交えて意見交換を行う自治会シンポジウムを6年2月に開催し、自治会の在り方を共有する機会を創出する。さらに、自治会が抱える課題の解決に向けた活動につなげられるよう、自治会活動元気アップ研修会の内容充実や、魅力ある自治会づくり支援事業補助金の活用により、研修会で得られた学びを実践につなげられるよう、自治会の実情に応じて、必要な支援に取り組んでいく。質問項目。1、人口減少に伴う市の施策。2、市民まちづくり行政。3、自動運転バス導入。4、市役所本庁舎へのコンビニ導入。5、栃木ゴールデンブレーブスを宇都宮へ。6、白沢工業団地周辺開発。
小平道夫、市民連合。質問。5年度予算の中2、デジタルデバイド対策と今後の取り組みは。中2、デジタルデバイド。情報格差。 インターネットやパソコンなどの情報通信技術を利用できるものと利用できないものとの間に生じる格差。中、終わり。コロナ禍を契機に急速なオンライン申請などのデジタル活用や、中3、自治体 DX が推進される中、デジタルデバイド対策が重要となるが、5年度当初予算における取り組みについて2点聞く。中3、自治体 DX、デジタルトランスフォーメーション、自治体が担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、市民の利便性の向上を図るとともに、デジタル技術や AI などを活用することにより、業務効率化を図り、さらなるサービス向上につなげること。中、終わり。1、高齢者や障害者などを含むすべての市民がデジタルツールの活用に取り残されないための対策や、デジタル人材の育成は急務であると考えるが、対策はどうか。2、窓口サービスの利便性向上のため、オンラインを活用した行政手続きの簡素化や、キャッシュレスサービスの活用など、市民の利便性に資するデジタル技術の活用が必要と考えるが、どうか。答弁。宮デジサポーター養成など、さらなる対策の強化に取り組む。1、新たに高齢者等に機器の操作方法などを分かりやすく教えられるスキルを有する宮デジサポーターの養成や、広報誌でデジタルの利用に関する記事を継続的に掲載するなど、さらなるデジタルデバイド対策の強化に取り組む。2、電子申請共通システムなどにキャッシュレス決済などの新たな機能を拡充し、手続きがすべてスマートフォン等で完結できるサービスを提供していく。また、書かない窓口システムの導入や、窓口待ち状況配信サービスを拡大するほか、多言語翻訳や音声筆談などの機能を備えたタブレット端末を導入していく。質問項目。1、LRT 整備と公共交通の再編。2、次世代育成、少子化対策の強化。3、魅力ある中心市街地の形成。4、EV、FCV の普及・活用の促進。5、焼却ゴミの削減。6、教育行政、他。出井雅子、緑。質問。居住条件のない給付型奨学金の創設と国の制度の周知を。市では教育費の援助として奨学金制度を設けているが、返還免除型育英就学資金制度については、市への貢献が目的であるため、5年間の居住条件がある。1、夢や希望が叶う街と掲げるなら、市の支援で夢を叶えた子どもたちが全国や世界で活躍することが市に貢献することと考えるため、居住条件のない給付型の奨学金を創設すべきと考えるが、市の考えを聞く。2、国の給付型奨学金について、潜在的な利用希望者は実際の利用者数よりももっと多いと思われるため、市としてどのように周知し、利用を促進していくのか聞く。答弁。国の動向を注視するとともに、支援制度の効果的な周知に努める。1、給付型奨学金は、基本的には国が中心となって実施されるものであると考えており、国が充実を図ろうとしている中、市独自に限られた予算の中で奨学金を給付することは、費用対効果などを見極める必要があるため、国の動向や利用の実態を注視していく。2、奨学金の相談の際、市制度の説明や国制度の案内を行うほか、これらのリーフレットを窓口に配下している。引き続き丁寧な説明や案内を行うとともに、今後は支援制度の概要を一覧にして比較できるパンフレットを作成、配布するなど、 機会を捉えたより効果的な周知に努めていく。質問項目。1、平和行政。2、LRT 事業。3、文化行政。4、教育行政。5、夢が叶う奨学金。6、環境行政。小坂英二、未来。質問。駅西側への LRT 延伸整備事業について市の考えは？ 1. 駅西側の LRT の延伸にかかる軌道整備により、大通りが現状の3車線から1車線になることで、一般車や荷物搬入車、路線バスの運行などに影響が生じるほか、トランジットセンターの設置や宮祭り、ジャパンカップサイクルロードレース開催などにおいても課題があると考えるが、どのように克服するのか。見通しがつかない延伸計画は中止すべきと考えるが、市の考えは。2. また、駅西側への延伸計画を進めるのであれば、住民投票を実施すべきと考えるが、市の考えは。答弁。LRT 導入後も円滑な交通の確保に向け協議している。1、大通りに LRT を導入することによる交通への影響については、現在 LRT 導入後においても円滑な交通の確保ができるよう、道路管理者や交通管理者と協議を重ねている。また、宮祭りやジャパンカップクリテリウムの開催については、国内や海外の開催実績を参考に主催者と協議を行い、今後も開催していきたいと考えている。2. LRT 事業は住民投票を行うことなく、議会と執行部の間で十分に議論をし、適宜丁寧に市民への説明に取り組みながら進めていくことが適切であると考えている。質問項目。1.LRT 整備事業。2. 仮称、大谷スマートインターチェンジ。3. 教育行政。金崎文子、自民党。質問。LRT 路線におけるワンダーランド作りについて聞く。中4. 銀河鉄道の夜のように、子供たちが LRT に乗って、面白くて感動的な体験のできるワンダーランドのような環境を作ってほしいとお願いしてきた。中4銀河鉄道の夜、宮沢賢治の童話作品。中終わり。5年度の予算大綱に LRT 路線におけるまちづくりの推進として、清原工業団地トランジットセンター周辺や飛山城跡周辺における取り組みのほか、東部総合公園の整備に関する予算が計上されており、ワンダーランド作りを進めるためのものと期待している。そこで LRT 沿線における親子が楽しめる夢のようなワンダーランド作りについて、現在の取り組み状況を聞く。答弁。魅力あふれるLRT と一体となった沿線づくりを進める。時代を担う子どもたちが LRT に乗って楽しく感動できる体験をすることは、夢や希望を持つ機会の創出につながる重要な取り組みと認識していることから、子どもたちがワクワクするような沿線づくりに取り組んでいる。特に東部総合公園では、スケートボードや BMX ができる施設や、カフェを一体的に整備し、子供たちが友達や保護者と一緒に遊び、楽しめる環境や、スケートボードなどの最高峰の大会を開催し、憧れや夢を持てる環境の創出に取り組んでいく。今後とも、ワンダーランドのような魅力あふれる LRT と一体となった沿線づくりを進めていく。質問項目。1. 市長の政治姿勢。 2. 市の少子化の現状と対策。 3. 待機児童問題の解消から 保育の質の向上に向けての転換。4、保育士の待遇改善。5、LRT とワンダーランド。福田知恵、市民連合。質問、地域包括支援センターの新たな業務と支援プランの作成方法は。5年度施政方針においては、住み慣れた地域で安心して暮らせるための相談体制の整備など、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進するとの説明があり、今後の展開に大いに期待している。1、市内25カ所の地域包括支援センターに共生型の窓口を設置する方針が打ち出されたところであり、断らない相談体制を構築し、個別の支援会議を進めることが求められるが、追加される業務内容と対応について聞く。2、支援プランの作成は専門的知見を持つ医師などとの連携が必要不可欠と考えるが、どの機関がどのようにマネジメントしていくのか聞く。答弁。共生型の相談窓口設置や保健福祉相談担当が的確な支援を提供する。1、地域包括支援センターの役割に共生型の相談窓口を加えるとともに、多機関共同事業への参画や、中後、アウトリーチなどによる継続的支援事業に新たに取り組み、委託料の増額や業務の明確化などにより、体制強化につなげていく。中後、アウトリーチなどによる継続的支援。支援を求められないなど、適切なサービスにつながっていない方に対し、支援導入の同意を得るための訪問等を継続的に実施するもの。中終わり。2、複雑化、複合化した保健福祉の問題などに適切に対応するには、個別事案ごとに関係機関の役割を整理し、共同して支援を提供する必要があることから、これらを総合的にコーディネートする機能を、市内5つの県域の保健福祉相談担当が担い、迅速かつ的確な支援を提供することとした。質問項目。1、市長の政治姿勢、社会福祉審議会のあり方、ゼロ時予防と健康になるまちづくり。2、地域共生社会の実現に向けて、3、女性の活躍推進。4、教育行政。他。鎌倉三郎、自民党。質問。理想の市長像に近づくための決意は。自分は昭和50年に初当選してから48年が経過し、政治家は一本のろうそく垂れ。自分自身を焼いて辺りを照らすろうそく垂れ。という気概でやってきた。今や市民のニーズも複雑、多様化しており、それぞれ価値観の相違する市民のすべてを充足させることは不可能に近い。しかし、為政者として市長は限りある予算の中で、すべての市民が住んでよかった、これからも住み続けたいと願う願望を克服しなければならない。その結果として、理想の市長像に近づくが、その決意のほどと、その決意を裏付ける市長の座右の銘を聞く。答弁。何事にも信念と勇気を持ち、困難に屈せず、最後までやり遂げる。この素晴らしい市を築いてきた先人の皆様の思いに応え、市民の誰もが幸せに暮らすことができる町の実現に全力を尽くすことが、理想の市長像であると考える。義を見てせざるは言うなきなりを座右の銘とし、何事にも信念と勇気を持ち、様々な困難にも決して屈することなく最後までやり遂げるという決意を胸に、まちづくりに取り組んできた。この決意は今も決して揺らぐことなく、これからも市が100年先も繁栄する都市として、持続的に発展し続けることができるよう、全身全霊をかけて、まちづくりに取り組んでいく。 問項目。1、理想の市長像。2、都心部まちづくりビジョンの推進。3、子どもを守る社会の実現。4、移住・定住対策。5、認知症高齢者の支援策。6、消防・救急体制の強化。7、国体レガシーの継承。他。